何か大きな事件が起こったり社会の変革があったりするとですね、まあ、それまで社会の中に隠れていた、まあ、いろいろなことがですね、まあ、突如表面に露見するわけですね。私は福島の原発が爆発した時ですね、まさかこんなんだったのかと思うことがいくつもありましたね。あれほどその被爆についていろんなことを言っていてした人たちが突如として被爆しても大丈夫だと言ったりですね、それからまあ最近では原発が再稼働してますが、まあ、危険なもともと危険な要素を含んでいる原子力発電所ですから、当然その運転にあたってはですね、安全にそれをするという社会との約束があるんですが、今なくなっちゃってるんですね。それでもお金が欲しいということで、原発を再開するのに賛成する人がまた多いんですよ。それも結構まともな人ったら失礼なんですが、でまあ私は今度のコロナの事件で、まあ、一番こう私が考えたのは、お医者さんっていうのは、まあ、昔からお金だお金だって言ってましたけどね、まさか新しいコロナ、新型コロナを診察するのを嫌がるとは思ってなかったですね。いくらなんでもお医者さんですからね。それで初診が嫌だと。初診は直接保健所に行ってくれって、保健所はですね、医療施設がありませんから、熱が高い患者さんが保健所の玄関の脇の寒いところに寝てるじゃないですか。それで救急車は来ないと。救急車はコロナ患者の時は出動しないことになってると。見殺しですよね。まあ、お医者さんはかかりつけ医者に行けとかですね、それからかかりつけ医でまず一次診断をしてもらって、それから5,000円払って大病院に行けとかですね、制度を作ったのはこの前じゃないですかね。まあ、それがやっぱり一番大きな、まあ、私にとってはまあびっくりしたことではありましたね。まあそのもちろんその、それはその何ていうかお医者さんばかりじゃなくて NHK もそうで、 NHK も、まあ、普段から国民から、受信料をもらってるってそういう報道でないことはもちろん知ってたんですけどね。だけども、まあ、10年おきぐらいに非常に大きな危険を煽るんですよ。それも全部間違いですよね。1960年の安保、1970年の石油ショック、1980年の輸出、1990年の環境問題、2000年のダイオキシン、まあ、2001年のリーマンショックをはじめとしたアメリカの、まあ、いろんな歪みですね。全部嘘ついてきましたね。もちろん福島原発もそうですね。それで今度2020年に新型コロナでまた煽る方だけやるっていうね、まあそういう放送って我々いらないんですよ。だから NHK も原体に戻ってくれ、お医者さんも原体に戻ってくれ、それから今日はまあ代議士も原体に戻ってくれ。まあもちろん今は自民党もですね、それからまあちょっと前までは自民党はちゃんとしてるけどなんて話あったけど、もう今はありませんね。まあ、やっぱり自ら憲法違反の選挙制度をやってる、これもはっきりとした憲法違反ですからね。だって憲法には党を選ぶなんて全然書いてないんですよ。国民の権利の基本はですね、代議士を選ぶんですから、自分の代わりの人間を選ぶんですから。それなのに今小選挙区行ったらですね、自民党が一人に野党が一人と、あとなんか、もう一人ぐらい候補者がいるっていうのはところに、我々選挙に行ってもですね、どうするんですか一体。これだけ電子化が進んでですね、ネットなんかにを使えばいくらでも立候補している人の政権だとか、それからいろんな考え方が分かるのに、それも使わない。まあこれは一説には小沢一郎さんが金を儲けたかったからってまあ言われるんですけどね、言われるったって政治ですから、どんどん表に出て議論していかなきゃいけない、議論全くない。なぜのか、いや小選挙区してるの方がな金がかからない、なぜかって言ったら世襲になるからって言うんですよ。 なんちゅうことですかね、一体。まあ私はもう今の国会議員は全てはっきりとお金だけでに見えますね。ある時に出版社にですね、ある代議士の先生が出版社紹介してくれって言うから、ちょっと紹介しようと思って出版社に連絡したらですね、いやもう政治家の本は売れないんですよって言うんですよ。なんで売れないんですか、必ず嘘だからって言うんですよね。つまりもう政治家が必ず嘘をつくっていうことはもう日本社会ではもう定説なんで、みんなが本屋で政治家の本買ってそれ読んだってどうせそこには有用なことは書いてなくて嘘が書いてあると思ってるって言うんですよ。その政治家は結構有名な政治家で、書きたいってことも結構良かったんで私はいいかなと思ったんですけど、ダメだって言うんですね。やっぱりまあ当たり前ですが、国民はどうせ本読むなら、買って読むなら本当のことが書いてある本読みたい、そりゃそうですよね。だからもうすでに政治家に対する国民のこう信頼っていうのは完全に失われてるんですよ。まあ、結構偉そうなこと言う人いますけどね。だけどまあまず第一に代議士の先生も現代に戻ってもらって、まず憲法を守る、まず憲法が守られてるかどうか見てほしいんですよね。自分たちはお金だけでやってんじゃないか、小選挙区制はやっぱりどんなにあれでも県単位、本当は国会議員は国単位の選挙区、まあそれでも州ぐらいはいいかもしれませんね。関東地方の国会議員選出とか、で今度は東京都は東京都の都議会議員の選挙、それで市はこの名古屋市は名古屋市の選挙というふうに、全部その名古屋市議は名古屋市で一区、全県一区ってしないとですね、もう小さいことばっかやって名古屋市の政策なんか全く議論されてないんですよね。いや議論はしてるんですけど見えないですね。それからもう一つはやっぱ国民の判断を優先するってことは大切ですよね。まあ人気投票みたいなものだけは優先されてますが、やっぱり国民の判断を代表して代議員制度というのをやってるわけですから。だからまあひばりクラブはですね、まあ国のもう国を日本国をもう改善していくのは無理だ、だからひばりみたいに自分たちだけでさえずろうっていうことですから、まあ、当面危険ですね。当面危険せざるを得ません。強いて言えばっていうか、まあ割合といいのはですね、参政党っていうのが今いろいろ準備活動してますが、まあ政党の中で自民党も含めて政党の中で一番政策がまともでやってる人もまともっていうのは、まあ、参政党ですから、神谷さんっていうのやられてますよね。増田先生なんかもそうですが、まあいろんな方がですね力を注いでおりますので、私としてはまあ当面参政党を支持してですね、できるだけ協力をして、何しろ僕は何の党っていうよりかむしろですね、憲法を守ってお金とは関係なくまあだけどお金とは関係なくっていうと私もちょっとあれなのはですね、我々学者ですね、学者は今ねお金だけなんですよ。お金だけのシステムになっちゃったんですね。1990年代に役に立つ研究っていうのがなって、大学の先生はもう役に立つ研究しなきゃいけないんですよ。それはまあ役に立つ研究するのは別に悪くないんですけど、役に立つ研究かどうかを決めるのが政府っていうか、まあ実際上は政府に癒着している東大の先生なんですけど、まあお金なんですよ。だからしかし学者としてはそれがなければ助教授が教授になれませんからね。だからもう政府の言う通り、もうコメントしてワクチン打った方がいいとかなんかなるわけですよ。でこれはだからもちろん国会議員もそうだ、 NHK もそうだ、もちろんお医者さんそうだ。だから今私がここで今度の新型コロナウイルスであぶり出された日本国のいろんな問題点というのは、お医者さんにしても NHK にしても代議士にしても我々学者にしても全部お金で動いてるんです。何のための人生なんですかね。いや我々が本当に生活に困る、お医者さんがもう本当に目指しも食べられない、ね、代議士も全然もう交通費も出ない、 NHK の人もまあ大体年収500万以下だと言うんであればね、それはまあお金のために少し動いてもいいけど、みんな2、3000万円クラス、年に2、3000万円クラスの収入があって、 ワインなんか飲んでんですよ。それで今度あそこのなんか、料理屋おいしいとかなんとかばっか言ってんですよ。もちろんお金があったら研究の意欲もないし政治の意欲もなくなっちゃうんですよ。お医者さんもですね、本当に意というのが大切だってこともなくなっちゃうんですよね。お金支配の社会というものを作った、これはまあ商法なんかもそうですからね。従業員よりか株主が偉いなんて冗談じゃないんですよ。そんなのは日本の概念、日本の文化の概念にないんですね。だからまあアメリカ、アングロサクソンの文化、まあアーリア人の文化つってもいいし、アングロサクソンの文化つってもいいんですけど、まあ、そういうものから離脱して日本民族の高貴なですね、人格、正義、礼儀、恩、まあ、こういったものを中心とした文化にならなきゃいけない。その先頭に立ってもらいたいのはやっぱり国会議員で、そうなると今のところ参政党待ちかなというふうに思うわけです。